今日恵みをいただく御言葉は第2サムエル記の2章12節から32節までです。第2サムエル記の2章12節から32節、はじめに13節までをお読みします。ネルの子アブネルはサウルの子イシュボシェテの家来たちと一緒にマハナイムを出てギブオンへ向かった。一方チェルヤの子ヨアブもダビデの家来たちと一緒に出て行った。こうして彼らはギブオンの池のそばで出会った。一方は池のこちら側に、他方は池の向こう側にとどまった。一言お祈りします。愛する主よ、まことにひどい争いごと、殺し合うほどの争いごとのそのきっかけはほんのわずかなこと、本当に私たち自身がよく知るべきです。いかに怒りを制御するべきか、どうか今日を教えてください。語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくして、ただあなたの命を命として豊かにいただかせてください。神と人との前で犯した罪々を清め、今あなたの御前に聖なる御言葉のうちにとどまることを、主よ我らのうちにその思いを新たにしてください。すべてをあなたにてお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回のところでは、ヤブシュ・ギルアデの住民たちが、ね、サウルに対して果たしたその誠実な行い、それに対してダビデが表明をしました。それに対して誉れを与えました。また、あなた方がしたことは本当に、誠実な誠実を尽くしたとか、祝福があるように強く大きくありなさいと、ね、ダビデは、このヤブシュ・ギルアデの住民に対して、その言葉を送りました。でそれでダビデの、表明としては、サウルに対しては特に、敵対心が、この時は持っていない。でそして、そのようにしてサウルに仕えてきた人たちを、ひとまず安心はさせたんですけれども、ただダビデの部下たち、また、このサウル家、サウルの側の、ね、王は、サウルの子イシュボシェテに、表面上はなっていたんですけど、でも実権は、将軍であるアブネルの方が握っておりました。ここで、ね、ダビデの家とまた、サウルの家、三章の一節見ますと、ね、長く戦いが続いたわけですね。ダビデの思いとしてはそうで、戦うという心づもりはなくても、でも、この、今日の箇所で、そのダビデの部下たちとまたサウルの部下たちが、その争い事の、きっかけを作ってしまうんですね。12節の方では、ネルの子アブネルはサウルの子イシュボシェテの家来たちと一緒にマハナイムを出てギブオンへ向かった。マハナイム、ヨルダン川の東側の方 でそれでダビデがいたのはヨルダン川の西の方のヘブロンだったんですけども、で、ネルの子アブネルは川を渡って、でそれで、マハナイムを出てギブオンに向かっていきました。このギブオンはもともとベニヤミン人の領地 でサウルの故郷だったんですね。ですから、ネルの子アブネルは別に戦う目的ではなく、自分の故郷の方にまた向かおうとしたのかもしれません。しかしですね、このアブネルが川を渡ってこちら側に来たということ、これをきっと情報をつかんだでしょう。ダビデの部下、セルヤの子ユアブ、ちなみにセルヤ、これはダビデの、お姉さんか妹かなんですけども、その、ですからユアブ、これはダビデの にとって、まあ、親戚関係にあるですね、まあ、セルヤの子ヨアブも、まあ、そのことをあのネルの子アブネルが川を渡ってこちら側に来たということを聞きつけて、でそれでダビデの家来たちと一緒に出て行きました。でこうして、まあ、彼らはギブロンの池のそばで出会って、まあ、池を挟んでアブネルの軍とまたヨアブの軍が、対峙したわけですね。でそれで14節、アブネルはヨアブに言った。さあ若い者たちを出して我々の前で討議をさせよう。ヨアブは言った。出そう。でここで、ね、アブネルの方から提案するんですね。若い者たちを出して討議をさせよう。で、まあ、これもともと余興のつもりといいますか、ね、遊ぶような目的だったと思われます。というのはこの討議というふうに日本語で訳されてるんですけども、ヘブライ語ではサハク、まあ、サハク、要するに遊ぶとか楽しむあるいは笑うという意味です、ね、イサクっていう名前、ね、彼は笑うという意味、それの似た言葉サハク、もともとですから、まあ、討議をさせて、まあ、余興のつもりで、まあ、楽しもう、もともとふざけのつもりだったのかもしれないですね。ですからもともとまあ、アブネルは、ね、戦い目的で来たようなわけではなさそうでした、まあ、アブネルの方から、この提案をするんですけども、でヨアブの側も、ね、出そう、ということ でそれで、まあ、討議が、ね、まあ、アブネルたちの側とヨアブの側、まあ、要するに、まあ、その上で見れば、イシュボシェテの側とダビデの側、ね、討議をするんですね。スポーツ闘技みたいなものでしょう。ところがですね、スポーツ闘技も結構ね、オリンピックとかでも、ね、国をかけてメンツをかけて戦わせると国と国が白熱して、もうそれが、ものすごい喧嘩騒ぎになるということも、ね、まあ、オリンピックにしてもあるいはワールドカップにしても、まあ、そういうことはあるんですね。実際この、ヨアブたち、そのようになってしまいました。15節をお読みします。そこでベニヤミンとサウルの子イシュボシェテの側から12人、ダビデの家来たちから12人が順番に出ていた。彼らは互いに相手の頭をつかみ、相手の脇腹に剣を刺し、一つになって倒れた。それでそのところはヘルカテハツリムと呼ばれた。それはギブロンにある。その日戦いは激しさを極め、アブネルとイスラエルの兵士たちはダビデの家来たちに打ち負かされた。で、ここで、この討議は12人が12人ともどうやら引き分けで、同士打ちといいますか、互いが互いに、まあ、相打ちですね、相打ちという形で終わって、でそれで、これが元でですね、互いがもう本当の本物の殺し合い、本物の戦ごとになって発展してしまいましたけれども、ただですね、その、戦いはもうほぼ一方的にあのダビデの家来たちの側の方が強くて、アブネルの、兵士たちの側が弱い、まあ、そのような形でした。18節以降にします。そこにセリアの3人の息子ヨアブ、アビシャイ、アサエルが居合わせた。アサエルは野にいるカモシカのように足が速かった。アサエルはアブネルの後を追った。右にも左にもそれずにアブネルを追った。アブネルは振り向いていった。お前はアサエルか。彼は答えた。そうだ。アブネルは彼に言った。右か左にそれて若者の一人を捕らえ、そのものから剥ぎ取れ。しかしアサエルはアブネルを追うのをやめず、他へ行こうともしなかった。このセリアの3人の息子、ヨアブ、アビシャイ、アサエルがいるんですけども、でこのアサエル、まあ、一番下の弟ですね、彼が非常に足が速くて、でそれでもう一方的にアブネルの後を追いました。 ね、きっとこの、敵将であるアブネル、ね、この首を討ち取るというその、流行り心だったのでしょう。もともとは遊びだったんですけども、でもそれが発展して戦に発展してしまった。でそれで、この、アサイルはアブネル、それを後を追って、でそれでアブネルを殺して、まあ、そして、一旗あげようとしたのでしょうけれども、でもアブネルは、ね、その気はありません。お前はアサエルか、ね、そうだって答えると、まあ、右か左に添えて、まあ、他を与え、そうに言うんですけど、でも言うことを聞かないです。22節、アブネルはもう一度アサエルに言った。私を追うのをやめて他へ行け。なんでお前を地に打ち倒すことができよう。どうしてお前の兄弟ヨアブに顔向けができよう。それでもアサエルは他へ行こうとはしなかった。それでアブネルは槍のしずきで彼の下腹を突き刺した。槍はアサエルを突き抜けた。アサエルはその場に倒れてそこで死んだ。アサエルが倒れて死んだ場所に来た者は皆立ち止まった。結局このアサエルはその流行り心が彼自身を滅ぼすことになってしまいました。24節、しかしヨアブとアビシャイはアブネルの後を追った。彼らが天の丘に来た時、太陽が沈んだ。天はギブオンの荒野の西沿いにあるギアハの手前にあった。ベニヤミン人はアブネルに従って集まり、一団となってその丘の頂上に立った。アブネルはヨアブに問いかけていた。いつまでも剣が人を滅ぼしてよいものか。その果てはひどいことになるのを知らないのか。いつになったら兵士たちに自分の兄弟たちを追うのをやめて帰れと命じるつもりか。ヨアブは言った。神は生きておられる。もしお前が言い出さなかったなら、確かに兵士たちは明日の朝まで自分の兄弟たちを追うのをやめなかっただろう。ヨアブが角笛を吹いたので兵士たちは皆立ち止まり、もうイスラエルの後を追わず戦いもしなかった。アブネルの側から、ね、この停戦の呼びかけをしたんですね。まあ、アブネルはこのアサエルに追いかけられて、でそれでもう仕方なしに、まあ、正当防衛的に、このアサエルを殺したんですけど、でも一番下の弟が殺されたということで、ね、ヨアブとアビシャイはアブネルの後を追いました。でそれで、まあ、非常に激しい戦いになってしまう。でそれで、結局この戦いもう本当に、この時の盛り上がりがもう後ろにも引くことができず、ね、互いが互いをもう憎み合って、ね、殺し合って、そういうことになって、もうアブネルの側がですね、呼びかけている、ね、いつまでも剣は人を滅ぼしてよいものか、ね、確かにこれ、ベニヤ民族、まあ、イスラエル、12部族のうちの11を、ね、このアブネルたちが、掌握していて、でそれでダビデの側と言いますか、このヨアブの側、まあ、ダビデはこの時戦いには参加していなかったんですけども、このヨアブたちの側はユダの一部族で、それで言ってみれば兄弟ですね。互いが互いを、まあ、本当であるならば味方同士であるはずなんですけど、でもアブネルは、ね、自分の兄弟たちを追うのをいつまで、ね、やめて帰ると命じないのか、ね、そういうふうに呼びかけて、でヨアブの側も、ね、もし、ね、あなたが言い出さなかったら、ね、自分の兄弟たちを追うのをやめなかっただろう、ね、兄弟と互いが、ね、認めております。でそれで、ね、互いがこの戦い、ね、もう本当に不毛な争い、兄弟同士の争い、これを、やめることにしました。ようやくやめた。でそれで、まあ、互いが、お互いのところに帰るんですけども、29節以降、 アブネルとその部下たちは一晩中アラバを通って行き、ヨルダン川を渡り、午前中歩き続けてマハナイムに着いた。一方ヨアブはアブネルを追うのをやめて帰った。兵士たちを全部集めてみると、ダビデの家来19人とアサエルがいなかった。ダビデの家来たちはアブネルの部下であるベニヤミン人のうち360人を撃ち殺していた。彼らはアサエルを運んでベツレヘムにある彼の父の墓に葬った。ヨアブとその部下たちは一晩中歩いて夜明け頃ヘブロンに着いた、ね。この両者の死亡者の数、ね、ダビデの側、ね、ヨアブとその家来たちのその犠牲者は19人プラスアサエル、ね、合計20人ですね。でそれに対して、ベニヤミン人、アブネルの側は360人が、その犠牲者になっていた。力の差は本当に歴然としました、ね。アブネルはとしては最初は、討議をさせて、力の加減を、代表戦士同士を戦わせて、でそれで、ちょっと見比べようとしたところが、このような戦いに発展してしまって、で、このベニヤミンの側からすれば、非常に大損害を受けた形になり、でそれで、ね、ヨアブたちの側、より優勢である、ね、ダビデの側が非常に優勢だ、でそれで三章一節の方を見ますと、ね、このダビデの側はますます強くなり、サウルの家はますます弱くなっていく、この、形になっていきます。いずれにしてもこの、二章の時、今日の箇所をでは本当に争いごと、そのきっかけはほんのわずかな、ね、遊び心、そこから始まって、でそして、こんな大きな殺し合いに発展してしまいました。アブネルの側はもうあくまでそんな本気で、ね、戦いをしようとは思っていなかったんですけど、でもこの一つの討議、これが、相打ちという形で、それで互いが互いを殺し合うという形で、それで、そこからもう頭に血が上って、アサエルはこのまっすぐにアブネルの後を追って、でそれで結局、返り討ちになってしまい、でそれで、この、セリアの子たちは、一番の下の弟が死んだということで、このことを根に持ってですね、この後、ヨアブはこのアブネルを非常に卑劣な形で殺すことになるんですけども、そのようなことに発展してしまいました。争いごとのそのもと、それは非常に些細なことから始まります。そしてそれがもとで、アブネルが言ってるように兄弟たちがこうやって殺し合う、こんな不毛なことをいつやめるのか、そんなことに発展してしまいます。この時は、このアブネルの声に、従ったから、そんなに大きより大きな、犠牲者が出ることはなかったんですけども、でも憤ること、争うこと、怒るもの、それは非常に多くの、犠牲を生み出してしまうことになります。ですから本当に私たち自身、この怒り憤りということ、これをよく支配しなくてはなりません。冒頭でお読みしましたのは箴言の29章なんですけども、箴言の29章の22節と23節をお読みしました。箴言ではですね、本当にそういう怒りについて、それをそれの結果、それはただ、悲惨なことしか生み出さないことがよく示されております。箴言の29章の、22節と23節、怒る者は争いを引き起こし、憤る者は多くの背きの罪を犯す。人の高ぶりはその人を低くし、心の低い人は誉れをつかむ。怒る者、憤る者、怒る者は争いを起こす、また多くの背きの罪を犯す。 そしてまたね、高ぶる、ね、怒って高ぶってその人は実は低くされてしまう。しかし心の低い人は誉れをつかむ、書いてあります。また30章の一番最後の節、30章の33節というのもこう書いてあります。乳をかき回すと牛乳が出る、牛乳ができる。花をねじると血が出る。怒りをかき回すと争いが起こる。ですから、ね、怒りに対して燃料、ね、自分の感情という燃料、自分の思いという燃料を、ね、投下していくと、ね、このような争いが起こり、そしてこの、ね、アブネルとまた、このヨアブの戦い事のような、ね、このようなことになってしまうんですね。私たちはですから本当にこの怒りということ、ね、争いをしたいという、ね、党派心とか、ね、分裂する分派、このようなことを本当にこれはよく気をつけるべきです。この怒りまた憎しみ、これはただ、ね、兄弟姉妹同士のこの、ね、血を流すということ、また本当にいいことを生み出さない。でこれで、結局この日は、ね、非常に多くの犠牲者が出てしまいました。まあ、ダビデとしては、ね、本当にこの戦いに対しては、ね、参加していなかった、ね、ダビデは一切出てこないんですね。でも、ね、このようなことを、ね、このヨアブとまた、アビシャイ、アサエル、この3人が、まあ、このようなことを引き起こして、でそれでこれが発端になって、ね、サウル家とダビデ家のその争いが大きくなる。まあ、でもダビデは一切ですね、これに対しては静観を守っているようで、まあ、三章の方を見れば分かるんですけども、ダビデとしては、ね、ずっと平和を保ち続けていたい、ね、ダビデとしては、まあ、こういう争い事のその不毛さ、ね、それは、関わりをもともと持っていなかった、ね、ダビデとしてはもともとヤベシュギレアでの、ね、あのサウルの、側の人が、ね、あっぱれなことをしたらそれに対して祝福を送って、また強くありなさい、勇気あるものとなりなさい、そのように言ったんですけども、でもダビデのこの部下たち、ヨアブたち、その者たちに対して、ね、これから本当にこのヨアブたち、彼は非常にちょっと手強い、ダビデはそう評価しました。でそれで、まあ、実を言うと、ね、ダビデの、その、まあ、将来ダビデが死んだ後、ソロモンが、ね、その後の王になっていくんですけども、ソロモンの時代にこのヨアブは、ね、失脚していきます。まあ、非常に激しい感情、また、そういう、本当に卑劣なことを陰でしてしまったりとか、まあ、そういうことゆえにいわばその身を滅ぼしたわけですね。ヨアブの、ね、一番下の子もアサエルも、いわば、ね、一番下の弟アサエルもその激しい感情がもとでその自分自身の身を滅ぼしました。本当に私たち自身この激しい感情、これは取り扱うべきです。箴言のどこかに書いてあったんですけども、ね、激しい心は骨を蝕む、激しい思い、ね、激しい怒り、これをかき乱しておくと骨が蝕まれていく、ね、不健康になっていくんです。ですから私たち自身本当に平和な心、これを保つべきです。どうか皆さんは平和の心を保って、それで争いこと、怒り、妬み、そねみ、そういった心、これを持ち込むことなく平和な心のうちに長生きをして平和な生涯を全うして、そうして生きていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛する様、本当に私たち自身この心、激しい怒りや憤り、また何かちょっとしたきっかけによってそれで火がついて追いかけ、執拗に追いかけていく、本当にそれはその自分自身の身を滅ぼすもとであるということ、また本当に兄弟姉妹同士の争い、それを不毛な戦い、また自分自身の骨を枯らすような不健康になってしまうような、そのもとであることを今日見ました。どうか私たち自身が 本当にダビデのように平和であるということ、また祝福を送るということ、それをたしなみとすることができますように。ダビデは平和な言葉、祝福の言葉、それを送って、そして特に彼は何もすることなく王座を主から与えられました。私たち自身も自分から何か怒り、憤り、あるいは激しい熱情によって物事をせいて、そして身を滅ぼすではなく、ダビデのように平和に、平和なことをして地を相続するものでありますように。柔和なものは幸いです。その人は地を相続するから、また平和を作るものは幸いです。神の子供と呼ばれるから、このたしなみをしっかりと私たち自身のものとして、そして敵に対して憤ったりするではなく、主に愛されるもの、平和を作るもの、神の子として栄えていく私たち一同でありますように。今週1週間の生徒たち一人一人の歩み営みが、平和な子として、神の子供として、地を相続するものとしてのたしなみを身につけて、そして栄えていく、このあなたの愛された生徒たち一同でありますように。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めて感謝いたします。人のこの人の命をもってして遊ぶこと、そして命令する人と命令されるこだわりだったり、その命をかけて戦うこと、これが人の世においてしばしば起きることなんですが、今日の聖書の中のこの出来事は非常に無残で無駄な、あってはいけないことが、主よ、同じ神をあがむ者として起きてしまい、多くの命がいらない、争うこと、力ののど自慢みたいなことをある人が発想することによって、尊いイスラエルの命たちがその汚い命令によって散っていく、その様を見ました。主よ、力自慢、これは絶対してはいけないもの。そして神の民は平和に暮らしているときに、その平和を脅かす者以外では戦ってはいけないこと、そしてダビデの部下でありながら、ダビデがあれだけサウル王との争いによって罪を犯すことを忌み嫌い、幾度もなくサウル王の命を討ち取ることもせず、必要に追かけるサウル王を離れて逃げてあげる、争いを避けてあげるということを、ダビデの側近は学んだはずなのに、ダビデがいないところに置いて、ヨアブがいい気になって、そのようなことを引き受けたり起こしたりして、大変な命たちが無駄に血を流してしまいました。主よ、兄弟姉妹同士で力の労働自慢はしてはいけない、ただ神 神の名を褒めたたえるべき兄弟姉妹です。集まればただ同じ神の御名を褒めたたえ主に栄光を捧げなければならない兄弟姉妹です。世の中のすべての教会、すべてのエクレシアの中から主よ、この御心にかなっていない言葉の争い、力の争い、これがサウル家と旅でのところで、たもとを分かち合った者同士が無駄に血を流したことを思い出して、イエス・キリストを主として信じるすべての人々が、主よ、今日のこの御言葉を思い出し、力自慢、言葉自慢、主義、主張、それを盾にして、いらないところに置いて血を流すことはありませんよ。主よ、あなたが訓戒してください、佐渡してください。イエス・キリストにある愛するべき兄弟姉妹です。主が血を流し命を差し出して救い出してくださった兄弟姉妹です。この主にある命たちを軽んじることは決してありませんように、主よ、あなたが今日の御言葉で私たちを悟してください。主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。